マヤパディエの音楽日記 From Salzburg。 皆さんこんばんは、マヤパディエです。この2週間皆さんはいかがお過ごしでしたでしょうか。私はベートーベンプロジェクトというものを軸にして音楽に没頭できた、とても充実した2週間となりました。本日のマヤパデューの音楽日記 From Salzburg ではベートーベンプロジェクトの話はもちろん、それ以外にも何曲かピアノの演奏をさせていただきます。ただこのピアノの演奏というのが、今回はいつも皆さんに聴いていただいているクラシックではなくて、映画だったりアニメとかから少しカバーをさせていただきました。というのも最近こう日本に帰る準備をし始めていて、それをきっかけにこうちょっとジブリの作品だったり、あとはスタジオチズさんの作品などをこう見たりして、あ、日本早く帰りたいななんていうことを考えていたら、それをきっかけにこうちょっと絵画の方を描いていて、その絵画を描くためにインスピレーションを受けた作品というのを聞くだけではなくて自分でピアノで演奏してみようと思ったので、それをしていました、この2週間なので、そちらの方も本日の放送では披露させていただきたいなというふうに思っています。それでは早速なんですけれども、まず一つ、自分が日本の風景というものを書くのに、参考というかインスピレーションを受けた曲、そちらが久石譲さんのサマーです。こちらをまず皆さんに聞いていただいて、その後に、自分がどんな絵画を描いたとか、それでどんな風景を思い浮かべたなんていう話をさせていただきたいと思います。それでは久石譲さんのサマーを私のピアノカバーでお聴きください。 はい、いかがでしたでしょうか。私はこのなんともシンプルでまたこう自然な音楽の運びというものがとても好きです。そして、まあ、ピアノのこの木目の感じのこう木の感じの音とすごくよく合うなというふうに思いました。このこうポンポンポンっていうような左手のリズムのある伴奏、そして右のなんだろう聞いたことがないけどもこれ昔聞いたなみたいな、なんか懐かしさのあるメロディーってたまにないですか。私は意外とロシアの作曲家のオーケストラだったりを聞いた時にああ懐かしいって思うんですけど、それ懐かしいわけないじゃんってこう自分で突っ込んで、それがこのサマーにもあるかなと思います。実は西洋音楽史を勉強していた時にその懐かしいと感じる理由を先生がこう紐解いてくれて、それはすごく面白かったので、もし興味がある方はちょっと調べたら多分その研究が出てくるので、モーツァルティウムのウェブサイトなのでチェックしてみてください。そしてこのサマーを聞いてどんな絵どんな風景を思い浮かべたかと言いますと、私は新しくスケッチブックを買って、そのスケッチブックの1ページ目にこのサマーでいただいたインスピレーションで絵を描きました。スケッチブックだったのでこう一面にバンって絵を描くんじゃなくてこう4つに区切ってみようというふうに思って、まあ、このサマーっていうのが最初は左手のこの伴奏があったり、で次は右がいっぱい入ってきて、その後は和音でこう少しこう展開があるので、こうなんだろう4コマ漫画じゃないけど一応起承転結があるなっていう風に感じたので、その感じもこう絵画の方でみんなこう表現したいなと思ったのでそういう風にしました。でその4コマがどんな風になっているかと言いますと、ちなみにもし手元に携帯電話がある方、またパソコンなどがある方はぜひ私のインスタグラムなどをチェックしていただけたら、ちょうど絵画の写真も載せていますので、もしかしたらそれを見ながらの方がこの今のラジオ放送もこう聞きやすいかもしれないので、ぜひお手元にある方はチェックしてください。それでは話を戻しますと、そうですね、その1個の絵はまず田園風景なので、こうちょっと山が後ろにあって、で橋があって、前に、田んぼがある。でもその田んぼが、私の中ではやっぱサマーなので、こう水がまだ少し張ってて、こう芽が出てきてるので、こう緑色の田んぼの状態ですね。その秋とかの黄色とか、あとは水だけっていう状態ではなくて、まあ、その感じを1個描いて、2つ目はこう海の景色を描きました。夕日が、この海がある地平線に降りていってっていう、こう光が水面に当たってキラキラしているというような絵を描きました。でその下に3つ目は草原ですね。青空と草原って言わないか、草原草原の絵を描きました。でその横にある最後の4つ目の絵が自分の中ではこう一番このサマーを聞いた時に、あこれが絶対に描きたいって思った絵で、そちらはこう青空の同じように見えるこう水面に2つ自転車が走っているという絵です。でこちらは実はサマー以外に、スタジオジブリさんの千と千尋の神隠しにある一つのシーンをこう思い出しながら描きました。そのシーンというのが、千尋が、リン、皆さん多分覚えてると思うんですけども、同じところで働いている先輩のリンという方、女性の方と話しているシーンで、リンに、千尋が、ここ前は普通になんか水とかなかったのに、こう下を見下ろしてて自分たちの部屋から、でここは水がなかったけど、なんかなんで海みたいになってるのって言った時に、リンがいや雨も降れば、海もできるよみたいな、ちょっとごめんなさい少し適当になっちゃったんですけど、そんなことを言ってるシーンがあるんですね。多分皆さんも覚えてると思うんですけども、それを初めて聞いた時に、なんかなんか世界観の違いというか、その世界ではこれが当たり前だけど、まあ、もちろん皆さんね、そんな雨が降っても海はできないじゃないですか。でも、まあ、それが
できるっていう感覚を持ってるのを聞いて、なんかそれがずっと頭に残ってて、自分もそういうのを書きたいなと思ってて、その海の中に、映画の中では、電車が通ります。ただ自分はやっぱり自分の日本にいた頃の風景が書きたかったので、自転車に日本にいる時はよく乗ってたので、その自転車を2つこう海の上を漕いでるというよりは泳いでるっていう感じなんですけども、そんな絵を描きました。はい、こうラジオ番組で自分の絵の説明をするっていう少しこう斬新で、もしかしたらこれ本当に分かりづらかったらぜひ言ってください。もうこの絵の話っていうのはラジオではしないようにします。ちょっとやっぱり視覚的に見えないものを声だけで説明するっていうのは結構難しいですね。これでこう逆に皆さんが興味を持っていただけてたらいいんですけども、ただこうちんぷんかんぷんだったら本当に申し訳ありません。はい、それではもうたくさん話してしまったので、次は Your Name 君の名はっていう、こうもう全世界で大ヒットした日本のアニメ映画から撮りました、ラッドウィンプスさんのスパークルという曲を皆さんに聴いていただきたいと思います。こちらは結構ピアノでも弾きがいがありました。今回は全部はお見せせずに最初の部分だけまず聴いていただきたいと思います。それでは君の名はよりスパークルを私のピアノカバーでお聴きください。はい、いかがでしたでしょうか。とっても爽やかで素敵な曲ですよね。こちらは歌詞もついていて、こうよりいろんな風景が思い浮かべやすかったです。それでは続けて同じ君の名はより片割れ時という曲をお聴きください。こちらはもう少し落ち着いた雰囲気で、こう私が作り出すこの音色の違いというものに耳を傾けながら聴いていただけたらとても嬉しいです。自分でもとてもこだわって、こうちょっとしたニュアンスの違いだったり和声の違いをピアノの音色で出すように心がけました。それでは君の名はより片割れ時をお聴きください。
はい、いかがでしたでしょうか。なんだかちょっとこうクラシックっぽい雰囲気がないですか。私はこちらの片割れ時を初めて聞いた時はあんまり実は自分にこうハマらなくて、ふーんと思って聞いてたところを、いやでも何か特別なものを感じるなと思って自分で一回弾いてみようと思って弾いた時に、こう外が見える大きな窓のあるピアノのモーツァルティウムにある部屋で弾いたんですね。でその時にこう窓から青空がずっと見えてて、それを見ながら弾いてた時に、あ、このこれを元に絵が描きたいっていう風にこうピンときてそのまんま、練習していろいろ自分でもここはこうとか模索しながら、演奏した後に、これを元に絵を描きました。そちらの絵というのは、さっきのそのスケッチブックの一コマにあったこう海と太陽夕日っていうものの、大きいバージョンです。というのも私自身もともと水のこう水面に光とかが反射してキラキラしているのを見るのが大好きで、それを見たら必ずこう写真を撮って後で自分が絵を描けるように保存しておくようにしていました。ただやっぱり水面ってこうつかみどころがなくて、それが少し怖くて自分のこの絵の技量で表しきれるかなっていう不安があったので、なかなか踏み出せずにいて、ただやっぱこの曲片割れ時を弾いた時にこうポツンポツンって音がある感じがこう水みたいだなっていう風に思って、こうなんだろう、推進力があるというよりはこう水面がその場にあって、その水が動いてるのか動いてないのかが分かんないけども、光が当たることによって波が浮かび上がったり、こう違う景色が見えてくる、違う模様が出てくるっていう感じだったんですね。これが皆さんに伝わってるといいな。その感じをどうしても表現したくて、でそれをもちろんピアノで表現したかったんですけれども、それを勇気を出して絵でも描いてみようと思って、こちらの海と夕日というものを描きました。また、私の前のこの YouTube の動画を見ていただけてたら分かると思うんですけれども、以前オーストリア の、 あの雪景色の湖っていうのを描いたんですね。でもその絵が実は白の絵の具が足りなくて、終わらせることができませんでした。ただ、白の絵の具がこのロックダウンが、コロナによってなっていたロックダウンっていうのがこう軽いものになったために、絵の具を買いに行けて、それでたくさん白の絵の具がゲットできたので、今回この海っていうの もうかなり白が必要だったので、それで実現できたなっていうのも嬉しいポイントです。はい、でこちらの、そうですね、また夕日っていうものと海っていうものでこうたくさん、波にどんな風などんな角度から光が当たるっていうのを表現しながら、自分の演奏をまた聴きながら書かせていただきました。ぜひぜひそちらもインスタグラム等でチェックしてください。まあ、やっぱり日本に帰れるのがあと2ヶ月後ということになってきて、こうだんだんこう現実味が出てきたので、もうとてもワクワクして気持ちでいっぱいで、まあ、それで最初も言ったように、こういう日本の音楽とか日本のフィルムっていうものを見るようになりました。でやっぱりこう日本でいろんな景色を見たからこそ感じられる和声だったり感じられるメロディーっていうものがあるなと思って、今回は2年ぶりの帰国になるので、前にも増してたくさん自然にの方へ出かけて、こう日本でしか見ることのできない景色をたくさん見て吸収していきたいなというふうに思っています。最後になりましたが、先週の金土と行われたベートーベンプロジェクトについてお話をさせていただきます。こちらのベートーベンプロジェクトでは、私はまずワルトシュタインという曲をピアニストとして演奏するという形で携わっただけではなくて、実はこのプロジェクト全体のアシスタントとして携わらせていただきました。なのでこう自分自身でもこんなに責任を感じたことはないなというぐらい、かなりこう責任とプレッシャーを感じながら、携わったプロジェクトとなります。だからさっきから携わったってたくさん使っちゃってるんですけども、まあとってもとっても
大変で、というのも、まあ、たくさんの生徒とあと教授が、関わって、みんなでベートーベンのこう室内楽だったり、ピアノソナタだったりバイオリンソナタだったり、もういろんな曲をたくさん収録して、一つの形、一つの録音として作り上げようっていうのがこちらのベートーベンプロジェクトで、皆さんスケジュールも過密なので、実はこの金曜日が最初の録音日だったその前日の木曜日までこう顔合わせしていなかったんですね。なので私やあとメインの教授の先生はこのプロジェクトがどれぐらい大きいものなのかそんなに把握できないまま、木曜日になって、木曜日に全員が集まってリハーサルをした時に、あ、これはすごく大きなプロジェクトだったんだってそこでハッと気づいて、そこからこうエンジンをかけてどうにか2日間で全部やりきって回すという、どういうのをどういうふうにしていくかっていうのをその日の夜にいっぱい話し合って、で次の日はこう録音技師の方だったり、いろいろ音響やビデオなどを手伝ってくれる方もたくさん来て、こうみんなで協力し合いながらプロジェクトを進めました。でまだ実はこのプロジェクトは完結していなくて、演奏等は全て終了して録音したんですけれども、ここからそれを編集して、こうすごく面白いのが、実はそのたくさん曲を弾いたっていうその曲を、例えば、セードはなんで波長調で始まったら、その次はその波長調の例えば和音からよくつながる曲だったり、逆にこう、アタッカっていうのがあって、例えば、チェロソナタを弾いた人がいたんですね。でそちらのチェロソナタのこう本当は全楽章を弾いたら、1楽章2楽章、例えば1楽章と2楽章の間が間を空けずに次に進むというのがアタッカなんですけれども、そのアタッカをせずに1楽章だけを弾いて、そのアタッカで行くはずなので、だいたいそういうアタッカってなってる時は、だいたいではないですね、語弊がありました、次の楽章、1楽章から2楽章に進みやすいように、こう和声が例えば5度なので、こうテンションがある、こう次に行きたい、一度に解決したいっていうこの気持ちがある、そのコードで終わらせることで次への推進力を生む、次へこううんっていう感じを生むっていうことをしたりするんですね、ベートーベンは。ただそれをせずに全く違う、例えばソロのピアノソナタの、そこから5度1度で解決する、1度で書かれているソナタをその後につなげるなんていう、まあ、ちょっと説明が難しいんですけれども、まあ、もしこれちゃんと、みんなで編集して、許可を得てラジオで放送していいよって言われたらしますので、その時までぜひ待ってください。まあ、そういう風にこういろんな曲を当たり前につなげていくんじゃなくて、こうちょっとびっくりするようなサプライズのある仕掛けで一つのプロジェクトとして作ろうと思っているので、そのプロセスをまだしてないので、まだ終わってるとは言えないんですけども、まあ、それはおいおい録音技師の方たちと編集していきたいなというふうに思っています。私自身 YouTube だったりをして、こうやっぱり編集もすごく楽しいなと思ってやってるので、こういうふうにプロの方から新しい知識だったり新しい技術を学べるのは本当にありがたいです。その中でも今回のベートーベンプロジェクトのハイライトというのは、私のピアノの教授のコーデリア先生が、生徒と一緒に作り上げたベートーベンのピアノ60奏です。こちらはもうすでにこうしっかり確認を押さえていますので、編集ができ次第皆さんにお届けしたいと思っていますので、ぜひ楽しみにしてください。実はこちらの私の先生のコーデリア先生は、日本に以前もう3回ぐらい来られていて、日本では、モーツァルトトリオとしてツアーを行っていたそうです。でこちらのモーツァルトトリオ、なぜモーツァルトかというと、実はコーデリア先生は、モーツァルトのあのアマデウス・モーツァルトの、親戚にあたるんですね。なので、それで演奏活動をされていたそうです。
でその時にこう日本のコンサート会場なのでこう少しトークをする時にいやモーツァルトの親戚に当たるんですよっていう風に言ったらなんてすごいのって言ってみんながサインを求めてくれたってとても嬉しそうに教えてくれました。はい、やっぱりザルツブルクに住んでいるとこうモーツァルトの生家だったりモーツァルトが住んでた家とかかなりこう街中にあるのでなんだかモーツァルトの親戚って言われてもへえそうなんだっていう風ななんか感覚になっちゃってるんですけどもやっぱり改めてこうやって皆さんにお伝えするとすごいことですよね。あ、私も誰かなんかベートーベンの親戚とかだったらいいのになんて夢を見てしまいます。はい、それではもう時間になってしまいましたので、今週のマヤパディの音楽日記 from Salzburg はここまでとさせていただきます。楽しんでいただけていたらとても嬉しいです。それではまた来週お会いしましょう。おやすみなさい。マヤパデューでした。Thank you.